ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。昨日から始めたですね、日本の誇りというシリーズはですね、ひばりクラブの皆さんは私と長いもんですから、あれですけども、落語界の皆さんもですね、大変に参考になると思いますね。私も、この前、幸せ砂時計でですね、あるご年配の方の話を、その時は若干買っときましたかね。これなんだっていう話をしたんですが、昨日までじっくり考えましてね、物事はパッと答えると良くないことが多いもんですから、いつも少し間隔空けてるんですね。それで考え直したり、電車に乗ったりしてる時に考えてみるってことですね。それで僕は、昨日はなんで私が飯山あかりさん、昨日のやつもう一回聞き返すとね、凱旋カーの上で、有本さんに挨拶されたとか言ってるんですけど、あれは老人のボケで、飯山さんでありますので、ここで訂正いたします。どうも失礼いたしました。ところで、今日はですね、一平卒という題なんですが、私はひばりクラブで、4年ぐらい前にですね、3年か4年前に一平卒になりたいっていうのを書いたんですね。いやー、一平卒って偉いんですよ。軍隊の兵隊ですね。軍隊のご存知とって、兵隊の10人か20人ぐらいの兵隊の上に必ず将校がいましてね。それで、将校の命令に従って活動するわけですね。中隊ぐらいが一つの単位だったりしますんで、どのぐらいでしょうか、20名、30名いるね、部隊がいまして、そこに将校がいましてね。上の方からの指令を聞いて、丘落とせってったらよしっつってね、部下の軍曹なんかとよく、検討して、どの道からどう攻めるかというふうなことをやって、それで突撃ルートを決めて突撃していくわけですね。一回突撃すれば、20人で1人2人じゃなくてね、5人、6人と死ぬ時もあるわけですよ。そういうんで、戦争ってのは行われる。戦争は決していいことないですよ。だけど、人間っていうのはですね、戦争なくして、今まで来ることができなかったんですね。人間の心の中に、いろんな部分がありますから、仕方がないことだと。できるだけ戦争をやめたいということでいいんじゃないかと思うんですけど、その中で一平卒はね、本当に偉いんですよ。あの丘を行くぞっつってみんなで、おうっつって行くわけですよ。で、こっちのルートから行く人、こっちのルートから行く人、正面から行く人って分配してですね。で、その時の将校の気持ちはね、注意とかそういった人の気持ちは、正面から行かしたやつは、おそらく半分は死ぬだろうと。だけど正面から行かせないと、右からと左からの迂回路の、人間が敵陣地を取ることできないから、仕方ない。ね。行けって言うわけです。兵士は、はいって言って行くんですよ。その時の兵士の気持ちですね。それは上官に対して自分の意見が違うことだってあります。なんで俺がここで死ななきゃいけないのかっていう気持ちもあります。それは日本国のために、ね、15に控えている15つの小銃の十っていう字の後ろと書くんですけど、前線の後ろにいるお母さん、お姉さん、子供、これを助けるために自分は突撃するわけですからね。だけど、それには意見があると思いますよ。なんで戦争なんか始めたんだ？政治家は何をやってんだ？もっとアメリカとよく協議をして戦争にならんねんしてくれたらいいのに。山ほど不満があると思います。軍隊に入ってもものすごく不満があると思いますよ。上司はなんだ？隣の奴はなんてことだ？俺はもう一生懸命突撃してんのに。一歩いつも遅れてるじゃないかと、わざと遅れてるじゃないかと、足が速いのにっていう気持ちもありますね。おそらく戦争に行ったら寝るとこも自由じゃないし、寒さ暑さも大変だし、それはもう大変なんですよ。その中を敵と戦っていつ自分の命がなくなるかわからないんです。だけど一平卒は黙々とはいっつって正面突撃するんですよ。これをね、僕は一平卒になりたい。僕は実はね、修行が足りないんです。すぐ自分のこと考えちゃう。まず、俺は命を落とすんじゃないか。お金がこのくらいかかるんじゃないか。こういうつまらないことをまず思う。二番目は、なんか、組織が悪いんじゃないか。会社だったら会社のやり方悪いんじゃないか。大学だったら大学の方針悪いんじゃないか。社会だったら自民党おかしいんじゃないか。ね。すぐ思うんです。したらね、それを理由に突撃しなかったらどうするんですか。ね、一平卒が、いやー、将校の言うのはおかしい。上等兵がおかしなこと言ってると。俺この前殴られたと。わけもなく殴られたと。一体なんだあれは。そんな軍隊のために俺命を捨てること嫌だよと。日本国はなんでアメリカと戦争したんだ。なんだあれは。俺の家は 俺が後継ぎなんだから、俺が死んだらもうどうすんだと。この前子供も生まれたと、手紙も来たと。だから本当は命惜しいから隠れていたいけど、やっぱり、日本のために命捨てなきゃなんなんだよ。それが俺の運命なんだ。そして突撃する。偉いですね。まあ落語界の人たちにそんなこと要求しませんけど、結局日本がですね、約5万年前から今に至るまで、ほとんど日本でも世界でただ一つだけほとんど戦争しなかった。これはね、後で私言います。そうするともうね、最近の朝日新聞だけ読んでる人が、日本は軍国主義だった。いや、全然違いますから。事実が違いますから。ねえ。そして、5万年間、日本という国をやってきたわけ。もちろん世界で日本だけですね。それは日本人が一兵卒としての気持ちを持ってたからですね。人の欠点によって自分が身を犠牲にすることもしなかった。まあこれをね、僕は今度も本当は、もう飯山あかりさんの名前出しちゃいました、このブログで。ですからまあこれからは遠慮なく出すわけですが、飯山あかりさんに分かってほしい。確かに、いや、日本保守党は日本保守党が正義だと思ってますよ、もちろん。僕もそれほど欠点が見えません。今のところね、日本保守党に。だけど、花田とか、ウィールっていう雑誌は、日本保守党に欠点があると言ってますから、あるかもしれません。私が知らないだけかもしれません。人間は万能ではありませんから。そういうことが私なんかにも十分あります。だけども、僕は、そういうことで、飯山さんが本来やるべきことを捨てるべきじゃないと思う。今日の一兵卒のはそういうことなの。一兵卒にも不満はいくらでもあります。不合理がいくらでもあります。ね、日本社会がおかしいとか、政府がおかしいとか、なんでアメリカと戦争になったんだとか、なんで俺は第何連隊に所属したんだと。俺の上司は、将校は、ろくな将校じゃないのに、その命令に従って俺は命捨てなきゃいけないのかと。俺が一人命捨てても、里にいる母親とか妻とか子供に本当に役に立つだろうか。それがこんな欠点がいっぱいあって、俺も殴られるし、こんな不当な軍隊の中で命捨てるわけにいかないよ。だけど彼は命令に従って正面突撃をするんです。それが日本の兵隊が強かったところなんです。実は日清戦争の時に旅順で清軍と日本軍の歩兵が対峙した時に、突撃ラッパがだってみんな直見をして構えて突撃する。日本の兵隊は誰も逃げない。新兵は多くが逃げた。それは何の違いだと。それは大きな、いろんな不満がある自分に。いろんな不満があるけど、自分のやることは一つ。国を守るってことです。そのためにこの地で死ぬということです。飯山さんもそうなんです。有望な女性ですよ。ですから、ここでつまらないことに引っかかって、騒ぎを大きくして、そして、孫徳に少し関係があるかもしれませんが、一兵卒は孫徳は無視してます。もちろん学歴とか、家の余裕だとか、金持ち度とかは、普通に考えたら、そんなに高いわけじゃありません。それでも、そういうことを忘れてですね、突撃するんです。だから僕は偉いと思う。自分にできるだろうか。ね、それは戦時だったら、もし強制的に徴兵されて、そういうのを破ったら銃殺されるから、しょうがないから突撃するっていうんではないんですよ、実は。そういうふうに言う人いるでしょう。ね。武田先生そんなこと言うけども、兵隊は命令に背いたら銃殺されるから突撃するんだ。違うんです。それは形式的に物事を見た場合です。戦場から郷里に送ってくる手紙をじっと読むと、全然そういう魂じゃないんです。自分が報われる報われないとか、軍隊の構造が悪いとか、上官が欠点があったとか、なんでこの戦争をしたのかということよりもですね、それはもう十分に分かってる。そして銃殺されるからじゃない。どっちみち死ぬんですから。敵の弾に当たって死ぬか、味方の弾で銃殺されるかだけのことね。そういうことじゃないんですよ、実は。だから僕は、一兵卒は偉い。自分は一兵卒にどうしてもなれない。僕も相当程度、自分を捨てることはできるんですね。つい最近、誰かがですね、偉い人が、福島県かなんかの県の人に向かって、土をね、汚染された土をどのくらいどうするかって話の時に、皆さんの被曝量の限度は1年1ミリシーベルトですから、と言ってましたよ。ね？僕はね、その時にね、あれ？と思いましたよ。2011年に、僕が1年1ミリシーベルトだからそれを超えないように福島の人を守ってくれと。 どうしてもダメな人は逃げてくれと。除染するならそういうことを目標に除染してくれと。病院もそうしてくれと。もしも、例えば、あの時福島の農作物が汚染されましたから、お役所さんが困るんであれば、収入がなくなるんであれば、ね、原子力関係の研究費とか設備とかそういうんで4000億円、税金出してます。その4000億円を使って、その時僕が計算したら福島の県の農作物、汚染された農作物を全部買い取っても700億円しかなりませんで、国会に呼ばれて証言したんで、僕は国会議員に訴えましたよ。原子力の予算を使えば、4000億あるから、福島の人を救ってくれと。700億円で済むんだと。国会が動いてくれと、こう言いました。1年に1ミリシーベルト。これを守ってくださいと、こう言いましたね。そしたらもう散々叩かれました。もう週刊誌にはね、1年1ミリシーベルト男武田邦彦。4ページにわたるその記事には、今まで一緒に原子力やってきた人が、総掛かりで私を叩きましたね。1年1ミリシーベルトってどこにあるんだねえ。それしか回避する方がなかったわけじゃありません。僕はちゃんと現実的に、福島の人が1年1ミリシーベルトを超える被爆をしないように、措置ができたんです。その時に、日本の四大新聞の記者は、全員が1週間か2週間後に、福島から退避しました。NHK の記者もカメラマンも全部退避しました。福島が危険だからなんです。しかしその時に嘘をつかれて福島にみんないたんです。4ヶ月後か3ヶ月後だったと思いますが、四大新聞の記者は一斉に福島の放射線量が下がったんで福島に入りました。そしたら驚くことに福島で普通の服を着て仕事をしてる人がいる。そしてある新聞の記者で僕に親しい人がその時言いましたね。福島の人に、え、あなた方こんなところで仕事してて大丈夫です。その福島の人は何つったか。ええ、新聞に安全だと書いてありました。新聞はですね、あたかも日本の人を指導するような記事も書き、NHK も放送する。NHK は30キロ離れたところの定点カメラだけを置いて全部引き上げたんです。その時にその記者は僕に言いました。私の人生でこんなに恥ずかしい思いをしたことがなかった。人間の心はあったんですね。しかしそういうことはもう一切新聞は一言もテレビも一言も言いませんでした。NHK は国民の受信料で生きてる。給料もらってる。福島からもずっと受信料を取っていく。しかし福島の人を助けなかった。だから僕は NHK の人は人間ですかと、この前ブログに書いたのはそういうことなんですね。人間はそういう心を持っています。そして今度の飯山明さんの件は、飯山明さんというまだ将来性がある非常に立派な女性、国会議員に立候補して相当な票を取るような立派な女性、その人が今度のような誰がああ言ったこう言ったとか、お金がどうのこうのっていうことで人生を潰してほしくない。しかしそれに加担してる人もいます。例えばここで YouTuber の人にも僕は一言言いたいんですね。一平卒の心を持ってくれ。あなたは兵卒が銃を持って敵に攻撃することができるように YouTube という武器を持って世の中を良くすることができるんです。世の中を悪くすることができるのに使っちゃいけない。まあ聞くところによると YouTube でお金が入るらしいんですけど、お金が入って何ですか？大切なのは人間の魂であり、日本の子供たちを守るっていうことですね。私も YouTube に随分出てて、YouTube からのお金ってはどっか行ってるんでしょうけども、それはいいですよ。それは人間の活動っていうもんですから、誰かがバスに乗ればバス賃はいるんです。YouTube ももちろん商業ベースに乗ってやんなきゃいけないんです。だからといってそれに乗って、あたら一人の女性の将来を潰してはいけません。それは一平卒よりかずっとずっと下になってしまいます。僕はね、この地球上でっていうか、この私の目に文献が触れる範囲でね、それから会える人の範囲で言えば、まあこのね、5万年間の人間のホモサピエンス、人間の世界中の人間で一番偉いのはイエス様だと思ってる。宗教に関係なくイエス様だと思う。それはどうしてかっていうと、イエス様はかわいそうな人の代わりに自分の命を捨てました。これができるかっていうことですね。自分に利害関係のある人、まあ一平卒の人は立派ですよ。一平卒の人は立派だけど、日本を守るために自分の命を捨ててる。だから僕はイエス様よりか一つは下だと思う。特攻隊がかなりイエス様に近いですけどね。だけどイエス様は目的なくっていうか、 自分の郷里の人を救うためとかじゃないんで、人類で悲しい人を救うために自分が命を落とす。しかも十字架ですよ。あの当時の十字架ったらね、右で左で足にね、全部釘を打って止めるんですよ。釘ですよ、この太い釘を。ガーンと。そして、槍でも突き刺してくれればその瞬間に死にますけど、そうでもない。ここから血がだらだらだら痛いでしょ、もちろん。釘を打たれるわけ。その十字架で、だんだんだんだん体が衰退してきて死ぬんだ。それが十字架による死刑なんだ。それを自らね、いいと。自分は、この世の中のかわいそうな人の代わりに死ぬんだ。これができる人。これは、イエス様お一人だったですね。まあ、もちろん他にもおられる。何もない人もおられますからね。だけど、日本の特攻隊ってのはそのほぼ次です。特に満州のボタン港なんかで特攻した人っていうのは、まあ、戦車の下に突っ込んでいって死んだんですけど、爆弾。日本のためでもないんです。まあ、日本のもちろんためなんですけど、どっちかと満州から逃げる時間を取るために自分が死んだんです。それで何百万という日本人が満州から逃げることができたんです。だからこの人たちが多分イエス様の次でしょうね。ええ。まあ、日本のためだけど、具体的には人のためですよね。何にも自分ならない。若い筋肉隆々とした青年ですよ。これから結婚して、子供を持って、一生を暮らしていくのを全部捨てるんです。偉い。まあ、一平卒も偉い。国のためということがあっても偉い。もちろん沖縄に出撃した特攻隊も偉い。お母さんのため、お姉さんのためではあったけども、偉い。やっぱりそこら辺が一番偉いですね。ええ。次に偉いのはやっぱり、例えばナポレオンの時に、近衛兵ですね、白い服着た子。みんな貴族の長男か次男でしたよ。それは、アメリカ、イギリス軍のウェリントンがね、もう君たちは助からないから、ね、もう降伏してくださいと。降伏さえすれば、命は助けると言ったのに、俺たちはフランスのプライドで、降伏しない。言って全滅しました。このクラスの人はいっぱいいます。世界で、近衛兵はほとんどそうです。名誉のために死にます。それは、オスマントルクのイエンチェリもそうですね。蒙古軍もそうでした。まあ、どんなに暴虐な兵隊、軍隊といえどもね、中枢部は、やっぱり自分のことを考える人はいません。それからずーっと下に来てね、人間の質がずーっと下に来て、今だけ、金だけ、自分だけっていうのがいるんで。日本というのはなんでこれだけいい思いをしたか。ね、いい国民で入れたか。みんなが幸福で、この5万年間過ごしてきたか。それはまさに落語なんですよ。特攻隊、ボタン港の特攻隊であり、ね、一平卒であり、自分のことを捨ててですね、みんなのために働く。これはどういう理屈かって理屈も言いますとね、感情だけを僕言ってんじゃないんです。1万人、まあ、100人でいいや。100人いますね。100人のうちに能力のある人、そういう人が幸福になっても、別に全体の幸福は大したことないんですよ。100分の1だけがいい生活してるだけですよ。だけど日本人は旧石器時代か縄文時代に気がついたんです。100人の人が幸福になるためには、1人とか2人の優秀な人が幸福になっても、100人全体の幸福にならない。100人全体が幸福なんだけどね。こう考えたんです。これが落語なんです。今になってみればね、量子もつれなんてのが分かってきて、虫の知らせも分かってきて、ね、テレパシーも分かってきたんですけど、もともと現象としてははっきりしてあるんです。その基本は、100人の村人が幸福になるためには、100人が100人と一緒に幸福になる。ね、今流で言えば、所得が400万なら、100人全員が410万円、420万円になる。それは、確かに幸福。そのために努力するべきだ。100人のうちみんなが400万なのに、1人だけ稼いで、600万、1000万なんだって、全然何のこともないじゃないですか。ねえ。だから、それはね、日本人に特に優れているんであるけど、僕はこの言ったように、ゲルマン人でもそうなんだ。ゲルマンの百姓が言ってましたよね。鎌が良くなって、1日3マルクを4マルクあげるよと言っても、いや、そんなことで我々は幸福に、なるわけじゃありません。ね。三丸くていいです。これはゲルマンの農民の話でね。それもちゃんとした学者が書いてますから、まず間違いないと思いますし、まあ僕も、いろいろ古い文献とか古い人のやつを見てもそうです。本当に現在の日本人は劣化しました。特に YouTuber の皆さんに言いたいのは、決して自分がお金が入る、今だけ 金だけ自分だけという YouTube を作らないでください。私は自分は著作権も主張してないし、肖像権も主張してないんで、どう使っていただいても結構ですよ。それは僕がどうしてそうしてるかって言ったら、少しでも、僕はもう全然そこに及びませんけど、少しでもイエス様に近づきたいんです。親鸞聖人に近づきたいわけです。そのためには、そういう偉い人が言ってること、偉い人が言ってることは、イエス様は著作権主張してませんよ。三条の水君でイエス様が言ったことは、何千万人の人を救ったでしょうね。その三条の水君という立派な、もちろん形を成してるし、その後新約聖書にも出てる。だけどそれを使ったらいくらくれなんて全然言ってませんよ。どうぞご自由にお使いください。あなたの幸福になるなら、あなたの悲しさが取れるなら、ということですからね。だからまあ、飯山あかりさんにも将来がありますんでね、年長である私から忠告するとしたら、早く今の感情を捨てて、あなたの能力を使って、少しでも日本民族が、というか人類が幸福になるように。それには意見の違いがありますよ。例えば、中東でもね、イスラエル寄りの考え、パレスチナ寄りの考えってあります。しかし、全体の目的は、中東に住んでる人が幸福になるっていうことで、それに力を尽くすことがですね、ランキングはイエス様が一番上で、それから、ボタン港の特攻隊、からこう、沖縄特攻隊、一平卒とこうずーっとおりますけど、我々は平和の時に住んでたら本当に下の方なんですよ。ね、私が自分で自分を捨ててると言ってもね、下の方なんです。それは、それよりか下になっちゃいけないってことですね。人よりかいいものを食べちゃいけません。それはもうそういうもんですね。だから、今度のことでね、私は自分でも一平卒をなんで書いたかってこともはっきりしました。そして今後もですね、やっぱり今度のことを参考にして、まあ、幸せ砂時計でもカットせずに、日本の文明ってのはどういうものかっていうことをもう一回考え直して生きていこうと思っております。